にちは。京都これからラジオ始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きし楽しく語り合う番組です。毎月第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティはこの4月から担当します藤本香ると、
太田光平と、
はい、高野です。
よろしくお願いします。
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 藤本さんから入るんですよね
新鮮な
新鮮、この4月から少しちょっと第1週目はリニューアルをして、
そうやね、ちょっとリニューアルをしてね、うん、まあどっちにしても、まあ、簡単な話がね、さっきもずっと話もしてたんやけど、もう太田君とね、もう僕となかなか時間帯の部分とかねいうのがなかなか合うとこもないので、ちょっとその辺の部分っていうのをまた新たにね、女性のパーソナリティをちょっと入ってもらって、でちょっとリニューアル一新をしてやっていこうと、まあ、そんな感じかね、うん、
そんな感じかね
4月ですし、
4月ですし、
うん、はい、勉強させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて、京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、 253-6901 まで。京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略しましてコレソンをお届けします。4月のコレソンは第2週パーソナリティ竹上久美子さんの新曲24時間です。
考えてしまって、それを反省してたら、さらに2時間経てる、そろそろご飯を炊こう。考えないように、するには 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
それでは早速本日のゲストのコーナーに参りましょう。本日はですね、京都ではもう皆さん知ってますよね。
はい。
ねえ、で全国的にもこう有名ですけれども、特に環境の分野でいくと、まあ、かなり早くから、うん、いろんな、NPO や NGO、いろんな団体をこう支援しながら、ま、今からご紹介する会社さんで、ね、はい、一緒に成長してきたと、うん。なので、環境業界からすると、昔からすごく、シンパシーがあるというか、近いところにこういらっしゃる、ところだなというふうに思っていますが、早速、藤本さん、ご紹介お願いします。
はい。本日のゲストは、宝酒造で環境を担当されています。中尾正幸さんにお越しいただきました。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、まあ、京都を代表するメーカーの一つですけれども、宝酒造さん、まあ、聞いてる、ね、あれも宝さんの商品だなとか、こういうのあるなっていう、なんかイメージがあると思うんですけど、どんな？
あ、そうですね。一つは、焼酎、それから清酒、それから、缶酎ハイっていう、お酒ですね。
はい、
それから、調味料、本ミリなんかの調味料ですね。具体的な商品で言うと、焼酎は、宝焼酎純とか、はい、それから、芋焼酎の一個門とか、うんうん、あるいは清酒の方がですね、松竹梅っていう銘柄です。
はい。
はい、あと、酎ハイの方は宝缶酎ハイとか、うん、焼酎ハイボール、女性の方ですと調味料ですね、はい、宝本みりんっていうのがあるんですけども、ね、
うん、
こういった商品出させていただいてるので、どれかご存知なものがあるのかなと思ってます。
なるほど。
まあ、家庭にはね、何かしらか、もしかすると宝さんの商品があるかもしれないですし、お酒をね、宝さんも飲まれるので、
いや、僕はやっぱり宝酒造さんといえば、やっぱり絶対に頭ピーンとくるのが、やっぱり焼酎バイト、
やっぱりね、フレーズというか、CM は印象が、
ね、そうですね、社員の私も非常に印象がある CM です、
はい、はい、その辺の部分から石原裕次郎であり、
なるほど、
ね、渡り哲也であり、まあまあ時代が時代ですからね、
そうですね、その時々になった、
まあ、ふりょうちゃんそんな知らんわな
知ってますよ私大分出身なので、白新県は、
そうですね、ありがとうございます、
なるほど、ね、そんな、まあ、商品サービス作られてますが、でも、やっぱり、水とか自然とかと、はい、かなり密接な、ね、製造にあたっては関係、ね、
そうですね。まあ、当社だけじゃなくて、酒類業、あるいは、飲料やってるところは、みんなそうだと思うんですけれども、はい、まず、きれいな水ですね。美味しい水がないと、商売成り立たないということで、うんうん、自然環境を守るっていうのは、非常に、事業をやる上でも大事な、ことになってます。
まあね、僕ら環境活動していると、その宝酒造さんなんかはかなりそういうことに、まあ、なんていうの、感度高くいろいろ取り込まれているメーカーさんだなということで、いろんなことをこうご一緒できないかななんていうことをよくね、こう相談させてもらったり、逆に宝酒造さんがこんなことできないかなみたいなことがあったりするようなんです、うん、なんですけれども、もともとはいつ頃からこういう活動はスタートされたんですか？
そうですね、大きな環境活動ということでいうと、1979年に、北海道の札幌の方でですね、鮭を呼び戻そうという、うん、カムバックサーモンキャンペーンという、うん、その活動を支援したというのが最初ですね、はい、1970年代の後半なんで、うん、あの頃っていうと、環境って言ったら社会貢献活動じゃなくって、公害問題の方がピンとくるような、
ね、 そうですね、
そういう時代で、ちょっと公害問題が落ち着いてきたかなっていう頃なので、非常に、まあ、新しかったんじゃないかなというふうに思います、
まあ、その高度経済成長期の、ね、末の方だと思いますけれども、
ということはもう結構長い、だいぶ前からやってはったと、
ねえ、カムバックサーモンキャンペーン、うん、でこれポスターはね、先ほど見せてもらいましたけれども、こうそれ見ると商品はちっちゃくしか載ってないですね。
そうですね、私も当時まだ宝にはいなかったんですけど、はい、これ見てやっぱりびっくりしましたね、はい、
なるほどね、
カムバックサーモンの活動地域でされている方々を応援されたってことですよね。
そうですね、そういう意味でスタートからですね、そういう市民活動とか環境活動を熱心にやられている方と一緒にやったっていうのがもうスタート ートだったと、いうことになります、
ね、あなるほど。そういう、ね、意識の高い方とかそういうような、ね、もう志を持ってる方ですね。
そうですね、逆にもう教えられたと、うん、なるほど、形になってます。
宝塚、さんといえば館長、まあ、館なんかもね、はい、プルタブのところもあれ日本で初めてだったんじゃないか
と。そうですね、今の若い方もわからないかもしれないんですけど、昔はタブは離れたんで、怪我したりとか、あるいは動物が飲み込んだりということで、環境的にも非常に良くなかったんですけれども、それを日本で最初に導入したと。もうほとんど知られてないんですけど、
ね、藤本さんが生まれた時はもうすでにです、ねね、プルタブはこう剥がれるもんじゃなくて、ね、くっついてこう裏返してこうね、
まあ当時それはもうすごくあれになったもんね。肝の要はそれカラスが食べたり鳥が食べたりしてきたら、はい、もう全部ね、鳥がいなくなっちゃって死んじゃったいうのが、うんうん、まあ、それをプルタブの中でね、プシュッともう中に押し込んじゃう。あれどっかのバドワイザーかどっかのビールのあれがね、はい、あれしたんかわからへんんですけども、京都日本ではもう初めて。
そうですね、日本に導入したのは初めてですね。
なんかやっぱ日本人の衛生感覚的に大丈夫なんかみたいなが邪魔したの部分もあるんじゃないですか、
ね、そうですね、ちょっとみんな心配な部分はあったんですけど、やっぱりそれでもいいことだということで、ね、うんうん、当時の経営層が、うんうん、決断したんだと思います、
う
ん、
そうですね、
まあ、今から考えたらそれ当たり前やということやけど、はい、当時それを最近決断してからこれやろうというのはね、
そうです、
結構これは思い切ったことやっちゃう
から、いやかなり思い切ってますよね、
う
ん、
そもうね、やっぱり日本人のね、まあどういった気質の分で考えたなという感じはね、
うんうん、
まあそれはもう、まあ普通で言うたらそんなん別にもうパッと缶持ってから横でね、なんかハンカチか中でピュッと拭いてふっとプシュッとして飲んだらええんちゃうのと、はい、そういう時代じゃなかったいうことですね。そういう簡単にできるような、はい、
うん、そうですね、まあね、その缶のポイ捨ての話だとかもろもろね、まああったと思いますけど、それもう、もういろんなことを宝塚さんされてきてるので、うん、大きなトピックスでいくとその後は、
そうですね、やっぱり干ばくサーモンキャンペーンで外部の方々といろいろ教えていただいたり、一方でですね、非常に環境のことを考えている方々が日本全国にたくさんいらっしゃるんですけども、例えば金銭的にすごく困ってるとかいうことも知りましたので、そういう意味で1985年、はい、ちょうど60周年記念の時にですね、うんうん、じゃあ新しい環境をということで公益信託の宝ハーモニストファンドを立ち上げまして、うん、毎年そういう、環境の保護に、活動されてる方とか研究されてる方、あるいはその団体に、助成していくという活動を始めまして、うんうん、それ以来ずっと今も続けてます。
85年からなんですね。
そうですね、
もう30年以上前ですね、
はい、深いですね。
長い、だから早いし長いと思いますね。
ということはさ、まあ、ちょっと今ふっとした疑問なんですけど、ということは30年前からまだ今でも続けているような団体さんってあるんですか？
ありますね。
あるんですか？
はい、宝ハーモニストバンドでは助成するだけなんですけれども、宝地蔵の方ではその後ですね、もう活動を見守っていて、さらに長く続けているような団体さんとこう訪問してですね、はい、今も頑張ってるよっていうのを紹介したりとか、そういうことを今もやっております。
へえ、30年だ
ね。
なかなか、
いやだからその助成して終わりではなくて、 うん、その後もずっとこう付き合いを続けていく中で一緒に課題解決できる部分がないかなとか、なんか応援できることないかなとか。
そうですね、新たな我々もなんかしたいんですけど、会社の中にいてわからないですね、はい、やっぱり出向いていってお話をする中で、うんうん、いろんなヒントをいただけるということなので、実は我々も助かってるところがあります、はい、
なるほどな、まあね、まあ、5年10年やったらね、まあ、やってるとこは今でも要素ありますけど、30年もそういうようなね、もう環境団体のを応援してると、はい、今見守ってるというのはね、これはちょっと僕もびっくり
ね、え、でももちろんね、新しいところもいろいろ出てきて、うん、まあ、いろんな課題解決に向けた活動されているところ、ね、いろんな形で多分応援されていると思うので、
ね、30年持ちこたらその30年前のね、そういう環境団体と今のちょっとね団体の違いっていうのもやっぱりたくさん、
はい、ありますけれども、ただまあそういうあったらですね、それぐらいも経ってると世代交代されてるんですね。なのでそこの中でどんなふうにして世代交代されたのかとか、 あるいは そういった工夫がですね紹介することで他の団体が長く続けていくヒントにもなるんじゃないかなっていうことで、そういう話を結構聞いたりして
なるほど、はい、いやもうなんか企業活動なのにその NPO、NGO のこの中間支援活動も一方でされてるみたいなイメージですね。
あちょっと今びっくりしたな、そのどっちの世代交代いうのはね、確かにその通りはね、世代交代っていうのをその10年20年30年と続けてるところの団体なんか、うん、世代交代どなしてやったのかなと、
うんうんうん、
志を同じような形でね、うまいことそういうバトンタッチができとんのできてんのかなとな、
まあ、その興味あるね、まあ、事業継承もね、まあ、いろんなね中小企業の中でも大変です、まあ、いろいろありますけど団体の中でもね、うん、一定いろんな役割を終えたなっていうので解散するパターンもあれば、いやいややっぱここもやろうっていうので、
まあ、さっきその一定の役割を終えたであろうというパターンって結構よくあるんよ。
よくあるね。でもね、延命しがちなんですよ。やっぱりずっとやってきたからこれからもやっていかないといけないんじゃないのなんて声も出てくるし、でもやっぱそこで一回ミッションこれ達成したから一回解散しようっていうことも必要な部分ありますよね、
僕はそのそっちの方の話よく聞くね、
うんうん、
事業活動っていうのをね、ある程度そういう事業活動は目標を達したこの部分で一旦はこれで一旦を終了しようと、うんうん、で新たな目標の中でまた新たに作り上げていこうというの、
ね、
そういうのはねよく聞くけども、
いやだから長くねこうやって活動支援してる中で多分そういう姿も見てこられたでしょうし、次のステップアップね、違うものね、応援されたり、
全く最初から一緒という方が逆に少ないような気はします、ね、うんうんうん、やはり無理なく続けていくのが大事なのかなっていうふうにお話を伺ってて感じてます。なので世代交代した人がやっぱりやりやすいような、はい、あるいはやりたいような方向にうまくコントロール、うん、方向転換しながら、うん、でもまあ根本のところはちゃんと守っていくというふうなところがうまく続いている団体じゃないかなというふうに感じてます。
なるほどな。
そうかそうか。で、まあ、そうやってファンドができて、で今もそれはね、まあ、毎年こうされてると思うんですが、はい、その次でいくとイメージ的には京都でいくとね、
はい、
ベロタクシー走ってましたよね。
あ、そうです。
嵐ぞ、
はい、
ね、名前が入って、はい、広告が入って、はい、あれは当時は画期的ですよね。
そうですね、京都の NPO 法人さんでしたので、うん、はい、なんとか応援したいなって、いうのもあって、うん、それでまあ一緒に何かできないですかと、うん、いうふうな形でですね、うん、単に協賛広告でお金ですね、広告のお金を出すだけじゃなくって、うん、一緒にですね環境展示会とかに出展したりとかっていうふうな形で、うん、はい、できるだけ何かしらお金だけじゃない一緒で何かコラボでやっていくというふうなことで、うん、ベロタクシーさんとも長い間やらせていただいてます。
そうですね、はい、今ね京都はもうなくなってしまいましたけれども、自転車を見直すっていうかね、車社会の中で自転車のタクシーっていうのは、まあ、ヨーロッパではかなり当たり前の自転車のタクシーが使われている中で、日本ではなくて、あれでもベロタクシー三輪だったから京都では最初大変だったんですよね。三輪で三人乗りとかするから、自転車じゃないんじゃないのみたいなね、議論の中で多分。
なるほど。まあ、さあけどちょっと、まあ、酒造メーカーさんがねそういった NPO だのね、まあ、団体だのに応援するという部分中のはすごい、もうすごくその支援される側にとったらありがたいんやけど、ただ酒造メーカーさんがそれを、まあ、ここやったら応援しようと、ここはちょっともう一つかな、いやここやったらもっともっと応援そういう中のねやっぱ広報的な部分がなかったら、やっぱりなかなか企業としてはね、
はい、
応援しにくい部分があるんちゃうかな。
そうですね、やっぱりやる以上は環境活動はみんなそうだと思うんですけど、うん、長く続けないと意味がない、うん、はい、まあ、パーンと花火打ち上げるだけだと楽なんですけれども、うん、続ける方が結構大変で、
はい、
そういう意味ではお話聞いていて、あ、これ素晴らしい環境活動だなっていうふうに感じても、うん、やはり全部応援できないので、
うんうんうん、
自分宝酒造にとってやっぱり応援しやすいものを応援しているというのが大きいです。で、実際にはじゃあ長く続けて応援していくってどんなものかって言ったら、やっぱ事業活動に近いもの、
うん、そうですよね、
それがやっぱり社内も社外も一番理解得やすいんで、そうすると長く続けやすいということになるかなと思ってます。
あ、事業活動の、
はい、
うん、やっぱりその事業とかけ離れたところの活動を、ね、支援するしてもなかなか、
そうですね、うん、1年はできたとしても、はい、長く続けるのはやっぱり非常に難しいんで、
やっぱ本業を通してとか、はい、本業に近いところでご一緒していく方が、
はい、
うん、だからその審査基準というかそういうも
の、そうですね、当社の事業っていうのは先ほどもちょっと商品紹介させていただいたんですけど、うん、焼酎でも清酒でも、うん、それから本みりんでもですね、うん、まあ、穀物ときれいな水とそれから微生物の力を使っていただいて、はい、まあ、自然の恵みをいただいてということで、一つはそういう意味で言うと、まあ、自然の環境を守っていくというのが当社にとっても事業活動を続ける上で一つ重要なポイントになっている。もう一つがですね、うん、商品はですね、瓶であるとか、はい、ペットボトルであるとか缶であるとか、うん、いろんな容器に入れて売ってるんですけれども、うん、売れば売るほどですね、うん、消費した後の空容器っていうのがゴミになってしまうと、はい、いうことで、家庭から出るゴミの6割弱ぐらいが、こう容器包装品だということは、ね、はい、当社事業活動頑張れば頑張るほど世の中に迷惑かけてしまうということになるんで、まあこれはもうゼロにはできないんですけど、少しでもそういった部分のところを減らしていくという活動ですから、まあゴミを減らす活動と自然環境を守るという2つが、まあ今環境の日本柱に置いています。
それすっごい分かりやすい
でしょ。そのあたり実は今一緒になってやってることもあるので、後半でご紹介したいと思います。それでは曲紹介、藤本さんお願いします。
はい、それでは2曲目ご紹介いたします。フラワーカンパニーズで無敵の人。はい、本日はゲストに宝酒造で環境を担当されております中尾正幸さんにお越しいただいております。は
い、後半もよろしくお願いします。ね、事業活動をする中でですね、どうしても出てきてしまうのが容器包装と、うん、頑張れ頑張れほど街にゴミをいっぱい出してるんじゃないかっていう話をされました。なかなかこういうふうに、ね、言われるメーカーさんってないんですよ。
それより初めて聞いたね。
いいですよ。
初めて聞きましょう。う
ん、でもまあゼロにすることはもちろん難しい、今ね、すごい難しいですけど、うん、でも、それをなるべく少なくなるようにっていうことでいろんな取り組みされてますよね。うん、なんかその中でも、まあ、リユース、リユース、リサイクルみたいなところでいくと、リユースの部分でリターナブル瓶がね、
そうですね、
まあ、まあ、今使われて、ちゃんと使われてたりだとか。
多分、一升瓶は一番たくさん使ってる会社じゃないかなっていうふうに思います。
そうですよね。
はい、
なるほどね。うん、そうそう。
まあ、一升瓶、これガラス、カレットっていう意味やけどね、うん、その辺の部分っていうの
は。だ結局、だから瓶としてね、また使うためには、酒屋さんに返したり、まあ、スーパーなんかでも最近はカゴ置いてありますけど、うん、あれ、資源回収で出しちゃうと、カレットになってしまいますからね。
瓶、うん、から瓶は今昔と使って、それ再利用するんですか、あの一生
再使用、再使用、
再使用ですね、してます。
するんですか。
はい、
それ聞いた初めて。
そうですよ、京都はだから船便業者さんもまだたくさんありますし。
そうなの。
はい、
そうですよ。
ラムネの瓶と、昔ラムネの瓶は再使用する
んだけど、昔はね、はい、最近もうワンウェイ仕様にいっぱいになってしまってますけど、
一生瓶は今でも、
ね、ああ今でもやってるんですか。繰り返
し使ってます。はい、
これはびっくりしたわ。それはほんまに聞いた初めて。
本当に
もうそのペットボトルの何でももうね、再使用っていうのはちょっと難しいから絶対に、うん、もうだけど一升瓶はそういった形でやってるというのは、これだけど他の酒造メーカーさんとかそういうのもあるんですか。はい、
あ、一緒です。ただやっぱり少しずつですね、うん、一升瓶でいうとその繰り返し使える、うん、率が下がってきてるっていう、例えばやっぱり傷つけないように集めないといけないので、うん、そういったところがですね、だんだんできてなくなってきてるっていうのが、はい、若い方一升瓶が繰り返し使えるっていうのをご存じない方多いんで、
今僕
昔は当たり前のように
昔は当たり前のように、うん、それは分かる分かる。
でもやっぱりその一升瓶は昔から形変わってないですもんね。
そうですね。
で小さな瓶に関してやっぱりいろんなその色もそうですし、いろんなのが出てきてしまった関係で、
ラベルに何かそういうなんかかあれ、うん、書いてあるんですか。
一生瓶には書いてないですよね。もう皆さんご存知だっていうのを前提で今まで回ってきたんですけど、
やっぱり一般的にはご存知ではないです。まあ、環境やってるからかもしれない。でもやっぱりね、そのリユース、まあ、できる分はした方がいいんですけど、でもいろんなところに全国にね流通がこうされる中で、やっぱりもう一回戻ってきてそれを洗ってまたそこで使ってもらってっていう循環がないと、う
ん、ね、そうですね、うん、今日本にあるいい仕組みなんで守っていきたいですね、うん、
守っていきたいですね。
なるほど、うん、これはちょっとほんまに、
まあ、そういうリユースの活動されてるんですけど、うん、実はね、エコトンって、まあ、基本祭りゴミゼロ大作、僕も高野さんも一緒にやってる、
はいはいはい、
うん、ではですね、 あの食器がねリユースできる食器、うん、
はい、
これがどうしても、まあ20万、まあ、60万人のお客さんにね20万食分ぐらいの食器の中でリユース食器を導入してですね、販売をお好み焼きやたこ焼き屋をなんかを露天商さんが販売をされるんですけれども、どうしてもですね今今年去年なんかは 5% ぐらいですかね、
うんうん、
紛失1年目初年度5年目の一番最初の初年度はもうあの 20% ぐらいなく2割ぐらいなくなったんですよ、うん、だから20万食分の1割あの 5% のまだ1万食分ぐらいはどっかに行ってしまっているので、はい、まあそのさっきの リターナブル便と一緒で、これ返していいの返すもんなのか捨てるもんなのか持って帰っていいのかようわからんと、
うん
うん、僕らは当たり前のように返してねって思ってるかもしれないんですけれども、うん、お客さんからしたらわからない方もいらっしゃって、
はい、
でこれをどうにか回収できるような仕組みを作れないかということで、実は宝塚さん応援をしてくださって、
うん、
うん、まあ、単純なんですけどね、
はいはい、
もうリユースできる食器、リユース食器にですね、
うん、
シールを貼ってですね、
うん
うん、で、このシールは京都の壬生学園さんっていう、まあ、障害の、福祉施設でですね、受産施設で貼っていただいて、
はいはいはいはい、
で、これを祇園祭の時にですね、実験的に昨年、貼ったものを、うん、5000食分導入をしたところ、
うん、
通常他の食器は平均すると 5% ぐらい紛失してるんですけども、これ貼っただけで、うん、2. 数%まで、
うん、
紛失が減ったと。やっぱそういう 見せ方と表示で随分変わるんだな、なんていうことを実は、
うん、いやそりゃそうやろこれわかりやすいもん
最初は私も祇園ゴミゼロ大作戦のお話を伺ったんですね、
はい、
で面白い活動してるなということで、うん、なんか応援したいなと思ったんですけども、お話聞いてると先ほどのように一回毎年1万ずつなくなってたらこれは続けていけないぞと、
うん、
やっぱり環境活動はやっぱり続けてなんぼのものなので、
はい、
じゃあこの課題を一緒に解決できないかなと、やっぱり企業が得意にしている部分と NPO さんが得意にしている部分とかそれぞれ違うので、それ持ち寄ったらなんとかなるんじゃないかなっていうことで、太田さんと相談しながらですね、ちょっと一つの形を作って去年検証してみたら、心配してたんですけど効果がやっぱりしっかり出てきたんで、
うん、
今年はもっと拡大していきたいなっていう、
あ、はい、そう、これはいいわ、
まあ、単純な話なんです、うん、でもこれをね離職期サポートシステムっていうので、
うん、
宝塚さんとのこうプログラムだけじゃなくてですね、
うん、
他の企業さんにも応援、まあ、皆さん
ね
応援していただこうっていうので、はい、
うん、
もういろんなところで中尾さんですね、宝塚さんとしても、うん、呼びかけていただいていて、
あ、
ね、そうですね、やっぱり我々も20万食はサポートできないんで、やっぱり京都の企業がよく協力し合ってですね、祇園祭りを盛り上げていくというふうな形にしたいなと思ったので、今度は各企業さんにお声掛けをすると、ね、いうふうなことをさせていただいてます。
なるほど、
うん、
まあなあ、それほんまにこの帰ってくる帰ってきへんやつでも前にね、もう夜になったらいつもヒヤヒヤしながらちゃんと戻ってくるかいなと思いながらねえ、やっぱり眠れる夜を過ごしてたんや、ね、まあ確かにこれはすごく分かりやすいね、
うん、
むちゃいいアイデアだね。
そう、このシール自体も、まあ、宝さんの関連の、まあ、印刷会社さんの方でですね印刷いただいて、でこれも食器洗浄機にかけるのでね、
うん、
これが洗浄機かけでも剥がれないかとか、でもあまりにもしっかり粘着してしまうと、
うん、
後で剥がすときに汚れてしまったりするので、は
い、これそのまま置いておいたらあかんのかな、貼ったやつ、
え、
貼ったそのまんまに、
まあまあ
洗浄機かけても剥がれへんでしょ、
そうそう、どうしても剥がれ、まあ、そのどこまでずっとサポートを企業さんにいただくかっていうのもあるので、
あ、なるほどね、
うん、まあ、とにかく、まあ、それはちょっと1年単位にしましょうみたいなことを一回その高橋さんとは相談をして、とりあえず仕組みを作ってみる、それはまあ後々見直していくかもしれないですけ ど、う
ん、なるほど
ね、今のところはね、うん、
コップも貼れんのこれ、
コップにも貼れますけど、今とりあえずは四角い容器が何も表示がないから、
うん、
うん、
あ、そうか、コップのやつはこれ流数マークもついてるもんね、
入ってるんですよ、入ってるんですよ、
うん、
だからまあそれでね、これでどんだけ効果があるもんなのかなっていうのを、そのこれもね、実は宝出動っていうのは右下に小さく入ってるだけで、
はいはいはい、
うん、こういう取り組みを応援するっていう、こうなんていうのかな、全面的にはこのね、買ったら返してくださいねっていうのが、
なんかもうちょっとね、
しますね、
このそれね、ロゴの方大きくなってもいいんちゃうかなと思って、
うん、だから後々ね後々だからこれを徐々にね、
うん
うん、どういうところで効果があるのかなっていう、まあ、まだ実験をしてる、
そうです、
ね、部分もありますので、
もう社内でも今デザインをもうちょっと もう少しデザイン変えたらもっと返ってくるんじゃないかとかですね、いうのをやっているので、まだこれはあの変わっていくと思います、ね、
あ、なるほど。
そうだから、こういうような形で NPO とその、まあ、得意としている部分を、ね、お互い持ち寄って地域や社会の課題解決していくなんていう、特にまあ環境の視点からこういうふうに中尾さんはじめですね、皆さん一緒に考えてくださるので、
なるほどな、そうか、理由、まあ、言ってみたら、まあ、まあそれはリユースの部分やね、はい、リデュースの部分ではどうなんですか、リデュースの、あ、それ関係ないか、リデュース言うたら商品売れへんもんね。どんどんどんどん、
そうでもないです、
そうでもないですか、
そうですね、企業がやるリデュースの場合は、うん、容器を軽くする、
うん、
ことなんですね、
どんどん肉薄にね、
はい、うん、なので、うん、実は一番やりやすいんです、軽くするということはコストも下がるので、
はい、
あの経済的にも環境的にもいいので、実は一番進みやすいんです、
はい、
なので各社さんともあの熱心にやってると思います。
技術の部分ですね、そこは。
そうですね、まあ、実際には容器メーカーさんとですねにお願いしながら、いろんなそういう容器をやっぱり商品をやっぱりちゃんと守っていかないといけないので、それをキープしな、確認しながら、できるだけ軽くしていくと、
はい、
あ、
でも軽くするって一言に言っても強度が必要だったりと
か、ね、そうやろうね、
破けないようにしながら、
そうです ね、
ね、中の品質保全ね、
はい、そうです、
うん、
もうその部分っていうのはもう数十年前からもうね、もう出来上がってると思うやん、こっちの方で
してから、なるほど。
だからこれ以上どういうふうに軽くなるのかなんか考えたら、すっごい考えていかなかはね、
そう
技術が、
そうです
ね、新たな技術っていうのが、
はい、だから日夜そういうのがね、
日夜そういうことも考えてる、メーカーの、うん、もうあれとして考えてると、はー、まあ、リサイクルはね、これはもうお手の物と、
そうですね、でも、うん、リサイクルの場合は、うん、リサイクルしやすい商品ですね、はい、できるだけやっぱりリサイクルするときには、
はい、
ご家庭の方々のご協力っていうのが、うん、やっぱり分別していただかないといけないので、うん、分別できるだけしやすいものを開発したりとか、そういうふうなことが必要なので、あとはやはりそういうリサイクルをやっていただく、分別して出していただくことによってリサイクル進んでるんだよっていうのをですね、伝えていかないといけないなと思ってるので、そういう意味で親子で参加できる環境教育みたいな中で、皆さんが日頃やってもらってるものが実はこんなに成果上がってるんですよっていうのを伝えるようなこともやってます、うん、
なるほど。
そう、親子観光環境教室もね、
なるほど、ね、
京都でいうとエコロジーセンターとかね、
あ、そうです、
ね、そういうところもされてますね、
はい、なるほどね、まあ自然を大切に、で、あと今言うてるように、まあ、リユース、リサイクル、
そう、リユース、リサイクルのところもね、しっかりやられてますしね、ま
あ、結局そういうような部分の、まあ、まあ、NPO とかそういった環境団体の方の応援を、まあ、その日本橋の中で基準をの中で決めた、
そうですね、まあ、応援っていうか一緒にさせていただいてる、多分会社の中にいてじっと考え込んでいたら何も出てこないと思うんですよね。なので我々の方も何か したいんだけども、そのヒントをいただいてるっていうことになるので、こちらの方も助かってると、なので応援してるっていうよりはもう一緒にさせていただいてるっていう感じ
です、ね、こうやってまあ共同する部分もあれば、でも独自にね、田んぼの学校とか、
あ、はい、
もうね、現場に子どもさんたち連れてって、
ね、そうですね、
こともされてますね。
でもあれも実はNPO さん2つの団体にご協力いただいたりしてるので、うんうん、そういう意味でほとんどがですね、自分たちだけというよりは いろんな方々に助けてもらいながらやってる活動がほとんどじゃないかなというふうに思います。
いやだからね、よくある、まあ、これは大切なんですよ。例えば会社の周りの、ね、清掃活動をしましょう、
うん
うん、でもちろんそれは自分たちの中だけでこうできる話なんですけれども、ずっと同じ、ね、ことされて、まあ、外とこうやったら実はそこも大切なんだけど、こういうことも地域の中でできますよとか、こういうアプローチしたらこんな結果になったけれども、企業さん一緒にやったらもっとこんなことできるんですけどみたいな、ね、ことっていうのは外出てみないとわからないことですよね。
まあ、今の中でね、これちょっと印象に残ってるようなってあります？そのね、団体の方と取り組みの中で。
そうですね、必ず思ってるのがですね、うん、まあ、非常に連絡取るのは便利な世の中なんですけれども、うん、今思ってるのはずっと必ず相手のところにお伺いして、そこで、うんうん、活動されてるところにお伺いして、そこの中でお話を聞くと、 そうするといろんな話が出てきますし、その方々がやられている周りが見えるので、うん、まあ、例えば本当に小さなことなんですけれども、うん、例えば当社がやっているいろんな社会貢献活動で使う備品は、うん、先ほども出てきましたけれども、例えば障害者の福祉作業所なんかにできるだけ頼むようにしてます。
はいはい、助産施設
もすごくわずかなんです、金額的にも知れてるんですけども、そういったものをお願いすることですごく喜んでいただくっていうのを返してもらったことがありますし、またそういうのを一回作ってもらったものを喜んでいただいてるところ写真撮って送ってあげたりするとものすごく喜んでいただけるんですね。やってることすごく小さいんですけれども、こういったことは現場に行ってそういった人たちからすごく心のこもった言葉をいただかないとわからない、うんうん、で、それはすごく印象に残っているので、今回 の流出期の部分のところで三浦健さんにお願いしたのもやっぱり同じような流れの中から。
そうですね、
はい、なるほど、ね、
だからいろんなところ外で壊されてますけど、近々で行くと、はい、大阪万博で開催されているロハスフェスタの中
で、
これも団体さんと組んでですね、容器包装の原料とかですね、まあ、リデュース、リユースの部分ですよね。で、行くと、京都、今回の一緒にやるパートナーは、風呂敷研究会さん
ですね。そうなんですね。京都の方の風呂敷研究会さんにご協力いただきまして、宝酒造のブースでですね、風呂敷包みミニ教室と。いうの実は私もですね、先に先日風呂敷研究会さんの方に伺って結び方をですね学んできたんですけど、非常に楽しかったんで、はい、興味のある方ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。
なるほど、うん、マイバッグやね。
マイバッグ、いやもう風呂敷は本当にね、いろんな結び方を覚えるといろいろ便利ですからね、まあ、昔からある理由が分かりますよね。
非常にやってみると案外簡単に、綺麗にできたりとかですね、これは優れもんだなと、昔からあるもんですけど非常におしゃれで優れもんだなと思うので、ぜひですね、うちのブースに来てですね、こういうのを、経験し体験していただけると、ね、うんうん、いいかなって思いますので。
あ、はい、これは独自でされるんですか？これも
そうですね、私のどものブースに来ていただければ、うん、まあ、実際に教えていただく先生は、
まあまあまあ、
研究会、風呂敷研究会
当然やると思いますけど、
はい、
そう、風呂敷研究会の皆さんも昔からね、風呂敷を用いて、そのマイバッグ、まあ ね、レジ袋を削減であるとか、そういう包装容器をどう削減できるか、で昔からの、まあ、古くて、古いものだけれども、今こう新しく見せるっていうようなことをね、されてる皆さんですので、この風呂敷包みミニ教室ということで、宝酒造さんは4月の20日、21日、22日、これ、万博公園の、で開催されるロハスフェスタで、
そうですね、
はい、うん、開催、ブースの方でやられるということですので、はい、ぜひ、ね、
来ていただき、
天候がいい、まあ、この今、気候いいですからね、
はい、
うん、
気持ちもいいんですよね。皆さん芝生の上ですね、一日過ごされるんで、
はい、
当社のブースだけじゃなくて非常に楽しい出店がたくさんあるので、ぜひ来ていただけたらなと思います。
なるほど、なるほどね。
ねえ、
プランも行かなあかん
ね。このロハスフェスタはもう使い捨ての容器、もう自分の毎食器持ってきてねっていうイベントになっておりますし、そうですね、持ってきてない方も、まあ、食器はそこで買えるんですけれども、うん、昔からもう流食器導入してゴミが出ないイベントということで、もう十数万人来られますので、
そうですね、すごい
3日間で、
はい、
うん、
皆さんぜひ行ってみてください、
はい、
中尾さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いろいろご紹介いただいて、
神になる話いっぱい
ね、
いました。
うん、いやだからこういう企業さんがもっともっとね、京都の中で増えてくるといいですけれども、
うんうん、
ね、ぜひトップランナー行ってらっしゃいますので、横のつながりもね、いろんな事業者さんの横のつながりも強いので、ぜひこれからもまた頑張っていただければというふうに思います。またね、いろんなところでご一緒できればというふうに思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間となりました。パーソナリティは私藤本薫と、
はい、太田光平と、
はい、いつもの高野です。
はい、お送りしました。中野さん、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではまた次回お楽しみに。この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたしました。阪急電車に揺られ
嵐山の渡月橋も楽しみだ。